こんにちは、川野ゆまです。今回は前回に引き続きコロンビアに行ってきた話をしようかなと。中米南米と行ってきたわけなんですけど、コロンビアね、地球のほぼ裏側っすね。コーヒーも有名だし、サッカーも有名ですね。でコロンビア、まあめちゃくちゃ移動が思った以上に遠かったです。まあ、中米からも飛行機で7時間ぐらい6時間ぐらい、結構思った以上にあるし、まあ、そりゃそうかっていうぐらいの距離感なんですけど、だし陸路がねすごい、陸路がすごいまあなんか現地だともう普通に5時間6時間の車移動当たり前みたいな感じで、向こうの人も慣れてるんですよ。だからなんか5時間運転マジ申し訳ないっていう感じだけど、なんかいや全然普通だからみたいな、明日もここ また帰ってくるしみたいな言ってて、現地行ったらエクスポーターの人が行って、案内してくれたわけなんですけど、まあ、今回は富山のヘイズコーヒーさんがコロンビアから、マイクロロットを仕入れてて、その、関係性を持っているところで、そこの仕入れさせてもらっているエクスポーターの人が案内してくれたという感じですね。でプラナーダスっていうところとピタリートっていうところ、2カ所行きました。どっちもね標高 2000m ぐらいあって、超標高高いところに行ったし、ピンクブルボン、ゲーシャっていう品種もりもり育っていて、ピンクブルボンがチェリーで超うまい、うん、初めて食べましたけど、ピンクブルボンって本当にフルーツの段階でもめちゃくちゃ甘いし、それはコーヒーうまいだろうなっていうふうに思いましたね。でコロンビアそのね品種もそうだし、山というかね土壌もそう、なんか農園のパワー強さはありますね。そのすごい緻密に細かく土壌の栄養分とかまでホンデュラスのサンビセンテが管理してる、ところみたいにしてるわけじゃないんですよ、話聞いたら。だけどその山のポテンシャルがすごくて、うん、まあそれは美味しいコーヒーできるだろうなっていうふうに思いました。あと規模感もね、ドーンと10ヘクタールバーって並んでたりとか、新しく農園買ってコーヒードーンと植えたりとか、なんかすごいこう勢いがあり、ワイルドで、うん、自然の力を感じる。山の地形もねすごくて、多分昔まあこう地面からこう地面がこう隆起して盛り上がって山となったところに雨が降って、雨がこのね盛り上がったところの間に埋めるようにこう谷を作ったりね、このこう流れたりして、その隙間のこの、ね、溝を作ったりして、すごいゴツゴツうねうねしたすごいこう地形なんですけど、その斜面のところとかめっちゃ足場悪いんですけど、急な斜面のところとかにコーヒーの園だって作ってて、で COE3 位を2023年に取った、ホルヘさんっていう方の農園に行きましたね。 COE 取る前はなんかね中国に、大量に売ってたんだけど、 COE 取ってからも世界中からオファーが来て、そこから世界が一気に変わったみたいに言ってましたね。で自分たちで精製もするようになり、周りの農家さんからチェリーも買って精製ももう精製所パンパンなぐらい限界量を作ってて、夜シフトまで敷いて、夜も別の人が来て精製する、もう一日中フル稼働で精製してるっていう感じでやってました。ちょうど行った時はね収穫のタイミングだったんで精製フル稼働してましたね。でウシュウシュっていう品種があったり、ティピカとかタビシドラもありましたし、チロソ、カトゥーラ、いろんな品種が、ありましたね。で、なんだろうな、まあコロンビア、その一つ一つの農園の取り組みとか言ってもあれなんですけど、まあそれはそれですごい一つ一つ勢いがあってっていう感じなんですけど、なんか全体的にはさらにこれをきれいに管理する人とかが出てくるとまた変わるだろう。それこそサンビセンテ的な現地のエクスポーターが、その生産とか品質クオリティに対しての知識を持ってカッピングもして、あこれで水分とかあとはまあ生成の仕方一つ一つを見てフィードバックしたりしてっていうとこまで行くと、すごいダイヤの原石だなって思いました。まだコロンビアはなんかポテンシャルで作ってるみたいな感じでした、僕が見たところ。もちろん、ね、整ってる大規模農園、もあると思いますし、エクスポーターが、密に連絡を取ってマネジメントしてる農園もあると思うんですけど、僕たちが見させてもらったところはなんかねもうパワーとなんかパワープレイ でいい素材があっていい山でめちゃくちゃうまいみたいな、そんな感じ それをさらに考えて計算して管理していくとすごいことになるなっていう、なんかそんな感じでしたね。そういう意味だとなんかちょっとエチオピアに近いというか、コロンビアはエチオピアもね、なんかワイルドに育ってて、もうその土地、大地と品種の力、ね、エチオピア原種なんてもう最強じゃないですかっていうところで美味しいと思うんですけど、コロンビアもなんかそういう感じを感じましたね。だからあのこれからまだまだ伸びる可能性があるんじゃないかなとも思ったし、まあ、そこにいち早くね、可能性を感じて現地のメンバーと、ね、組んでるヘイズコーヒーさんすごいなとも思うし思ったんですけど、帰りがねちなみにねコロンビアめちゃめちゃギリギリでしたね。これ一応話しとくとですね、何があったかっていうと、現地のピタリートっていう、まあ、ちっちゃい空港で1日1便しかないローカルの空港、本当にねちっちゃい小屋みたいな空港で、チケットもなんかバスのチケット売り場みたいなチケットで、チェックインカウンターが、ね、でそこで、まあ、荷物渡してチケットも発券してもらうんですけど、ね、一人一人もちろん窓一つしかないんですけど、でしたらもう横がもうなんか待合室みたいになって、すぐ飛行機みたいな、なんかそんな一個だけの空間なんですけど、したらなんか小雨で飛行機が欠航になっちゃいましてで結構ピンチなんですよこれ。現地のクリックっていう現地の航空会社、クリックエアね、で、コロンビアのピタリートっていう、地方空港からボゴタっていう首都の空港まで行って、でそこからボゴタから、国際線に乗り換えて、まあ、いくつか経由して、どこ経由だったっけな、エルサルバドルとか経由して、そして最後ボストン行って、で最終的に日本に帰ってくると、そんな感じだったんですけど、その国際線はもちろん航空会社違うんで遅れても待ってくれないじゃないですか。だからこの1個地方の空港からの飛行機がキャンセルになったことで、もし次の飛行機がちなみに、まあ、13時のフライトで14時に着いて、その後11時のフライトで国際線の予定だったんですよ。結構ボゴタで予定、なんか入れられるな、むしろなんか首都のカフェとか行ってちょっと時間潰さないとな、そんな時間あるなっていう感じだったんですよ。で2時に着いて11時だから8時間ぐらいね余裕があるっていう感じだったんですけど、だけど飛行機は欠航になって、なんとかして、まあ、その11時の出発なんで10時9時半とかまでに、このボゴタ首都に行かなきゃいけない。でめっちゃ遠いんですよ。でまああり得る手段が唯一あって、別のネイバっていう別の地方空港まで車で5時間かかるんですけど、5時間かけて行って、でそこで5時間半後ぐらいにちょうどフライトがあって、それでボゴタまで行って、で国際線に間に合わすっていう、もうこれ行くしかない、間に合うか分かんないけど、もうこれねリスクあるけど、その後の国際線のね15万とかのチケットがパーになるのはもったいないんで、ちょっと行こうってなって車で行ったんですよ。まあそれも行く途中にもう乗った瞬間に選んだタクシーが演出として、うわもうこれやばいみたいななって、で結局ね現地のエクスポーターの人が手伝ってくれて、車運転してくれて5時間ネイバっていう空港まで行って、で着いたのが、チェックインカウンターに着いたのが、搭乗25分前、結構ギリギリ、国内線だったら25分前、まあ、ギリ政府かも交渉次第くらいの感じっすよね。で交渉したらもうダメだと、もうなんかもう決まりだからみたいな、いや決まりって言っても君の航空会社が欠航するから5時間かけてここまでやってきたんだぞ、なんとかしろよみたいなことを、そのねドライブしてくれたエクスポーターの人は熱く言ってくれて、いやそれじゃダメだと、結構絶望的で、なんかずっと言ってたらなんか最終的に OK になって、ただチェックインの荷物はもうダメ、もう積んじゃってるから身だけだったら OK みたいな、まあ、じゃあもう乗るしかないってなって、もう泣く泣くスーツケースを置いてきてですね、そのエクスポーターに預けて、僕はでもう一人ね、その日本人の子が残ってるんで、その子に棚持ってきてくんないっつって、今度持ってきてっつってスーツケース預け、謎にお土産で買ったでかい槍があってですね、あの部族のモコア族の槍があって、これスーツケースに入んなかったんですよ、でかくて、これ機内持ち込んでもいいって言ったらなんか OK 出て、謎にモコア族の槍だけ持って僕あの帰ってきました。でその後乗ったらギリギリ次の国際線にもギリね、本当に3分前ぐらいでギリ乗れて、でそっから なんとか、帰ってきたと。まあ、ただそれまでのコロンビアのね渡航も結構1日10時間、車で移動してみたいなのがずっと続いてたんで、結構体力は、ね、この最後の飛行機連チャンで、飛行機で最終的に 家に帰るまで32時間とかかかりましたから、もう最後も寝切ってめっちゃ寝て、最後のフライトがこっから13時間みたいな、寝切った後の13時間めちゃめちゃ辛かったっすけど、なんか帰ってちょっとね声の張りがなくなったのとなんかね体重もちょっと落ちてて、まあ、そりゃそうっすよね、その移動疲れって結構なんか体の芯にきますよね。でもそれ以上に本当に貴重な経験でしたね。うん、まあ、また産地行きたいし、全然僕は飛行機乗れるんで何回でも何時間でも大丈夫です。大丈夫なんだけど、そのスーツケースを置いていかなきゃいけない事件はちょっとね、痺れましたね。まあまあ、いい思い出なんですけどね。っていうところで、この旅が終わったという感じです。次はいつ産地に行くんですかね。まだ決まってないですけど、でも少なくとも7月後半のバリ島のコーヒー農園ツアーあるんですけど、そこではバリに行きますね。あとね、エチオピアになんか行きたいなとも思ってるんですけど、どうやって行こうかな。どうやってっていうのは、誰に会いにとかね、まあ案内してくれるとしたらエクスポーターさんなんですけど、どのエクスポーターさんにどういうルートでみたいなことをちょっと考えてて、まあなんか会えば行きたいなみたいなことは考えたりしてます。まあエチオピアもちょっと今変わり時なんじゃないかなと思ってて、気候変動で、まあ、今までの有名な生産地とかね、イルガチェフェとかありますけど、そういったところのコーヒーがちょっと味が落ちてるとか、ちょっと生産量減ってるとか、逆に標高高いところが美味しくなってるとか、まあ、ちょっと変化の年でもあると思うんで、ちょっと様子見て、あと経済的にもねめちゃめちゃ状況変わってるんで、まあ、なんかちょっとタイミング的に行き時だなっていうか、エチオピアが呼んでるなみたいな感じがして行きたいなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっとそれは決まり次第話したいと思ってますっていう刺激たっぷりの、渡航でした。はい、ありがたいです。改めて、誘ってくれたというか、現地案内してくれた方々、ヘイズコーヒーの方々、そして現地のエクスポーターの方々、ホンデラスもそうですね、サンビセンテの方々、誘ってくれたカリオモンズコーヒーの伊藤さんには本当に感謝したいと思いますし、まずこの繋いでくれたバトンじゃないですけど、現地との出会い、そしてまあ、思ったことは、まあ、次に繋いでいきたいな、自分たちの活動もそうだし、次の世代のコーヒーの人たちにも、まあ、こういった支店や生産者さんとのつながり、エクスポーターさんとのつながりとかつないでいけたらなとも思ったりしました。うん、まあ考えるべきはね、これから僕たちはどういうふうにコーヒー豆を買わせていただき、生産地とどういうふうに付き合っていき、ここで見たことをどういうふうに伝えるのか、もしくは無理して伝える必要はないのか、まあどうコーヒーをやっていくのかってことですね。これはずっと考えてるし、美味しいコーヒーを出す、もちろんそうなんだけど、じゃあどういう美味しいコーヒーを出すの、どんな豆のコーヒーを出すの、出す時に何を、どんな情報やサービスを添えて出すの、これはやっぱり生産者さんと会ったり生産地を見たりするたびに考えがアップデートされていって、じゃあ自分たちどうするべきなんだろう、これからどういう風な店舗を作るべきなのか、そうじゃないのか、いっぱい考えさせられますね。まあそういった自分たちのアクションにつなげていくっていうのがやっぱり直近やらなきゃいけないことですが、答えはないね、ずっと考えかもしれないですけど、動いていきたいと思っています。それだけエネルギーをもらったというかね、コロンビアもそう、あの景色はね、マジでコロンビアの景色伝わんないんだよな。どんだけ広角レンズで撮ろうと、あの山の上の霧がかった、で奥にすごい地形の山がバーッと広がってる、あの景色とかね、そのすごい斜面のピンクブルボンとか、ピッカーさんがね声出して、元気に積んでる様子とか、あの感じでこうやって作られてんだ、このポテンシャルみたいな、こういくら言葉にしてもね、こう伝わんないもどかしさがあって、この感じをね、どう、これを見てどうしようみたいな、うん、これを見て、まあもちろんこれはバイヤーとか生産地に行く人の、学び、そこに行く人たちのが得られること メリット、バイヤーのメリットなのかもしれないんですけど、なんかそれにとどめるにはもったいないし、パワフルだし価値があるというか、なんかすごいんですよね。だから これを見てどうするべきなんだろうみたいなことをね、ずっと思うわけなんですけど、まあそうやって思いながら何か少し小さなアクションをして、また生産地に行き違う視点で得ることがあって、でじゃあこういうふうにコーヒーを出そうって思ったりして、これ全てにつながりますよね。まあ、だから生産地に行くことは意味があるというか、っていうかまずこんなね、まあじゃあ1日車10時間遠いっすとか言ってね、あの甘いこと言ってますけど、そんな遠いって思うところに行きたくさせるコーヒーって本当にすごいですよ。地球の裏側にわざわざ作ってるところを見たいって思わせるもの他にあります？コーヒーすごいっすよね。こうやってはるばる行って生産者のもとに行く、生産者もだんだんねこう活気づいてきて、ちょっと余裕が出てきたら SCAJ 行きたいよ行くよとか言ってくれてる、そんな嗜好品あります？すごい。そしてデイリーに楽しめるもの、本当にこのね生産者とコーヒーショップのつながりってかけがえがないし、すごいですよね。こんな遠いところで世界をつないで、サンビセンテ行った時もそうですね。前回ねホンデラスのサンビセンテっていうエクスポーターの話しましたけど、世界中からバイヤーがそこに集まるんですよ。世界中の名だたるロースターのバイヤーが、その絵もすごいですよね。そこにそんだけ集まる、まあ、そこでコーヒーショップ、コーヒーショップの情報もなんならサンビセンテに行くのが一番得られるのかもしれないくらい、ロースター同士も仲良くなるし、そんなコーヒーってすごいなって思いました。そうだ、すごいコーヒーを僕たちやってるし、みんなはそのコーヒーが好きで嬉しいし、そのコーヒーの可能性もっとね広げたいですよね。そんなことを感じます。はい、っていう刺激の多い産地渡航でした。聞いてくれてありがとうございます。また産地に行った話はしたいと思いますし、まあここで得たことでなんかねふとねこんなことしてみようかな、こうだと思うんですよみたいなことも今後出てくると思うんで、またこのポッドキャストで話していきたいと思っています。また聞いてください。